新平家物語連続講義第38回保元の巻深草防義吉川英治新平家物語の朗読と解説をお送りしていきます。各回の注釈と授業内容の音声ファイルは学びやホームページ学びや .caesar.net 学びや .caesar.net でチェックできます。前回は讃岐へ流刑となった崇徳院を阿部の麻取が訪れた場面をお送りしました。保元の乱から3年が経ちました。その間、皇居の大造営が行われ、天皇は仮の里帰りから皇居へと戻りました。さらに、久しく廃れていた宮中の雅楽部や舞姫の養成所が復興されたり、相撲の上覧が催されるなどしました。後白河天皇は上位し、二条天皇が即位して、年号も平治と改められました。そんな平治元年も、暮れに向かって行こうとする頃、夕顔の三味常宗は権中納言信頼を深草の別荘に訪ねていました。この深草の別荘は蹴鞠の稽古や和歌の集いという名目で公卿たちが集まる場所となっていましたが、実はこの集まりの実態は新税入道の独裁政治ぶりに反発する人々の暴議の場でした。いつの日か新税入道を倒そうという陰謀が権中納言信頼を中心として動いていました。当初この計画の決行は 1,2 年先とされていましたが、この平治元年11月下旬に迫って新税入道の権力を武力で支えているあの平清盛が一門老頭を連れての熊野詣を計画しているとの情報が入りました。清盛が都を離れている間に新税を打つ、そんな計画がにわかに動き出していました。新税入道はなぜここまで人々に疎まれることとなってしまったのか。それでは本文を見ていきます。保元の戦後処理も思いのまま片付け終わった。大代理の造営も成し遂げた。その他地方税制の改革やら、古礼の復古やら、都内の武器携行禁止やら、彼の一隅から出た政令刷新は埋挙にいとまがない。人材の抜擢、大臣の更迭、また賞罰の振り当てに至るまで、実に明快は明快だが、あまりにも席を切ったようで、下段の嫌いがないでもない。いや、その独裁ぶりに、もう非難の声が出始めていた。独裁者が乱を呼ぶのか、乱が独裁者を作るのか、とにかく、保元以前にはなかった方の覇権的人物が、一夜にできた地殻異変の山のように、骨年と政権に立って、この荒領事をしだしたものである。新院の恩類、為吉、忠政などの残刑、そして新院型の百名次会、公卿武将も、捕まえては切らせ、寸上の呵責をしなかったのも彼の差しと言われている。当時、その恐怖政治を見て、戸賀能の門学は、新税入道の館へ権限に行ったが、結果は、新税に面会を避けられて、いたずらに体制執行し、門学大暴れの一場面を演じて帰ったに過ぎなかった。もとより新税も他人の脅迫などで初心を曲げる男ではない。むしろ彼のやり口は以後いよいよ辛辣を加え、彼は敵、彼は自分の支持者とはっきり見分けをつけて廟へ臨んだ。政敵は政敵として正面から反目し、相手を屈服させずには置かないとする害がある。もちろん彼がいかに時を得たにしても、単なる文字的な手腕だけでは、こうまで振る舞えるわけのものではない。新税入道して、この自負心を持たせた者は、やはり武力であった。平家の総領清盛と、陰に手を握っていたことにある。両者の関係は久しい仲だし、新税の妻、紀伊の局と、清盛の妻、時子との交わりも変わりがない。保元の論功交渉は、それの敵面の現れでもあった。清盛には厚く、源氏の義朝には薄かった。その時でさえ義朝が様の神に助せられたのに比べて、清盛の播磨の神は実質的に格段の優位だと言われていたのに、清盛のみはその後もまた太宰の代に太宰府の次官に召喚されていた。いや、清盛に限らず六原の一族は常盛、頼盛、範盛などをはじめ、皆何かの役名についたり召喚したりしている。反面、秋風の清涼に 肩を狭めていたのは源氏の人々だった。義朝の神事であった。その義朝を中心として新税政策への不平と六原一族への対立感は深刻に方言以後の源氏武者の骨身に染みていた。深草の信頼一派の反新税と義朝一党の不平とはこうして全く別な立場、別な対立感情から出たいぶりであった。さて、新税入道と権中納言信頼が対立に至る事情の一つに、信頼が希望していた近衛の大将への就任を新税入道が阻んだということがあったようです。後白河上皇から可愛がられていた信頼は近衛の大将への就任を上皇へと願い出ます。上皇はこの件を新税入道に諮ったところ、新税は叙位耳目を乱れにすることはよくない、さらに信頼はそれほどの器ではないとの旨を述べました。結局信頼の近衛の大将への就任は実現しませんでした。それでは再び本文を見ていきます。信頼は怒った。ひどく新税を恨んだ。新税に対する彼の含みは、新税が実は自分をあしらっていたのだと気づいたときに始まったと言えよう。と言ってもあらわに彼と歯を争うほどな実力はない。ただ陰性な反抗と陰口に尽きていた。上皇のご守備もその後はなんとなく面白くない。信頼は理由も明らかにせず、深草の別荘へ引きこもってしまった。
あんなもんです。今時のわがまま金たちはなんとたわいのないこの絵の大将でしょうが。
と新税が御前で一生したということも彼の耳へ聞こえていた。信頼は侮辱を感じた。唇を噛んで柄にもなく、今に見よ、今にと報復の念に震えた。後に新税に入れられない不平のとは自分の他にも想像以上に多いのを知って、彼は慰まれてきた。これらの不平分子は信頼の臣下に焚き木や油を持ち寄って、あなたが立つなら我々とて神妙を惜しむものではありません、新税を憎む声は巷にも満ちていると御立て上げた。不平組がよれば新税打つべしの理由はいくらでも数えられた。信頼もかつて常宗と共に新税を初めてその巨漢に訪問した日、折伏中門内に突っ立って新税の悪性を口を極めてどばしていた宋文学の言葉を思い出した。
そうだ、あれが巷の声だ。人をもって言わせた天の声だ。思い切って立てば夜を明けて自分を支持するに違いない。
彼は私的な感情の動機を次第に公的な名分へ結びつけて勝手な錯覚をいよいよ固めていた。当主の門人押しといえども、旧門の体感を除き、この自閉を粛清する者は我を置いて誰があろうと思い上がった。こうした間に彼と源義朝とはいつか同病の知己となった。幾度か密会もし盟約も結んだ。その手引きをした者が夕顔の三味常宗であることは言うまでもない。源氏党のうつうつたる異端の気と自己一身の不平と胸いっぱいに持っていた義朝と信頼らの不平貴族の一部とはここにおいて完全な一つのものになった。信頼は心に誇った。自分も敵方と等しく今や背後に武力を持った。新税に兵士の共柄があれば自分には源氏の義朝一党がある。六原姉小路何かあらんと豪語したした。 さて、この新税入道と権中納言信頼の対立は平治の乱へとつながっていくことになります。ところで平治物語には新税入道が後白河上皇に絵巻を送って信頼への寵愛ぶりをいさめるというエピソードが載っています。
新税せめてのことに大東安禄山がおごれる昔を絵に描きて院へ舞わせたりけれども下にとおぼしめしたる恩こともなかりけり。
そう、新税は楊貴妃を寵愛しすぎたことで知られるあの唐の玄宗皇帝に対して乱を起こした安禄山に信頼をなぞらえているわけです。
安禄山は玄宗皇帝の信頼を受けていたにもかかわらず乱を起こしました。同じように信頼も信用できませんよという意味を込めた絵巻だったわけです。ちなみに安禄山も 信よりも肥満体型だったとされます。上皇様、デブには気をつけてくださいということでもあるとも言えるわけです。この信勢のいさめも虚しく、信よりは謀反を起こし、平治の乱が起こることとなります。本日の授業はここまでになります。